りました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社カワイコーポレーションがお送りします。こんばんはと言ってもね、今日もまた徳ちゃんがいないんですけども、徳ちゃんが島根出張なんですけども、なんでかね、徳ちゃん島根出張かというと少し話したいなと思ったんですけども、今実は沖縄事業でキッチンカーで物を売ろうってことになっていて、言ってましたよねこの前ね。でその牛タンシチューとポトフを作りに島根に今行ってます。なのでおとといですね、たまたまおととい一緒だったんですけども、冷凍庫から牛タンを取り出し、なんかパックしながら会社に出て行ってました。出ました、さよならって感じだったんですけども、でそれがね商品化されるとこちらで沖縄のねイベントとかで売ったりとか、ウルマルシェ、私たち沖縄市に住んでいるので、ウルマルシェとかでも売ったりとか、何かこうね、今後、沖縄事業の宣伝のためにキッチンカーをやっていこうっていうことなので、それの本当に商品開発を、今してはると思います。で、このままね、徳ちゃんはなんか東京にまた行って、いろんな、またミーティングがあるそうなので、沖縄、本当はね、大概いつも一緒に入ってくるんですけども、もう、あと1週間後に入るのか、いつ入るのか、ちょっとわかんなくて、今月はもしかしたら沖縄にも来ないかもしれないなって思ってます。そんな感じで、私が今日また一人なんですけども、まあ、次回からはね、なるべく徳ちゃんも一緒に、多分大丈夫だと思います。今回だけ、ゴールデンウィークが挟まってたので、こんな形になっただけで、今後は徳ちゃんも一緒に喋れると思うので、聞いてくださってる方いらっしゃったら、本当に、これからもよろしくお願いします。4年目突入したので、ぜひ楽しみに新しいね、高校3年生の子たちと、話、いろんな話しますので、聞いてください。では、今日もよろしくお願いします。
ここから始まる僕らの未来。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、今日はね、男の子が一人抜けて、今日は三人女の子で、スタートしたいと思います。じゃあまだね、聞いてくださってる方わからないと思うので、簡単に自己紹介だけお願いします。ごめんね。
沖縄小学高校3年生の茅野ひな子です。よろしくお願いします。
はい、ひなちゃんよろしくお願いします。はい、
同じく沖縄小学高校の知念さとです。お願いします。
はい、さとちゃんです。
同じく沖縄小学の野崎彩香です。よろしくお願いします。
はい、あやちゃんでいいのかな。
あ、
あや子、
あやかです。
あやかさんか、はい、あやかさんね。はい、よろしくお願いします。ではでは、さっきね、ちょっとこれね、始まる前にね、何喋るって話をしていて、これ喋りたいっていうのがね、ひなちゃんから出てたので、ぜひ、喋ってください。
はい。喋りたかったのが、
はい、
小学生の頃とかに流行ったものとか、うん、小学生あるあるみたいなのを話したいなと思って。
小学生あるあるね。はい、何年前、小学生あるある。
小学生、今18歳だから、17、18だから、うんうん、6、7年前
か、小5、小6かな。
なるほどね。何がちょっと世間的に出したらさ、ピンとこない。何が流行ってた頃、
何が流行ってた、
一般的に。
あれですかね、流星、三代目 J ソウルブラザーズの流星。
ああ、
ランニングマンのやつ。
へえ、ちょっとごめん、私音楽全然、音楽だよね音楽だよね
あと 8.6 秒バズーカとか。ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ。
ああ、それは分かるそういう時代ね、う
ん、はい、それだったね。
その時代だそうです。皆さん、その頃の小学生に何があるあるだったのか何
あ、じゃあ、まずは私から、うん、話すんですけど、うん、 3年生もっと低学年の頃に、うんうん、あのなんかマジックペンみたいな、なんか透明、見た目は透明のインクなんですけど、ブラックライトつけたら文字が光るんですよ、
うん、
それが流行っててみんなも持ってた。
持ってた。
持ってなかった。
持ってた。
持ってた。
何柄何柄
何柄、なんか何柄かを忘れたな。
ひなこクローバー
あ、だけど、なんか、多分ピンクだったかな。なんか、キラキラした、あの。
そう、こういう話がしたか
った。してして、勝手にして。
練り消しは練り消し。
流行った。
匂いは絶対ついてたよね。
うん。
練り消しはわざわざ買わなかった。
あ、そう？
めっちゃ買ってた。
あ、でももらってたかも。あ、作る派？
消しカスから作ってた。
あ、買ってた。
そうそう。乗り混ぜてどれが一番柔らかくなるかみたいな、
めちゃガチ
じゃん。でもパパがなんかパパの時代にも練り消しあったよって言ってた。
私、えパパっていくつぐらい。
パパ50何歳かぐらいです。
50何歳か。何年、
何年。猿。
あ、猿ね。うちの弟と一緒だ。
あ、そうなんですか。
そう練り消しあった気がする。
なんか女の子に配ってたとか言ってたんですけど。だからなんか練り消しって意外と歴史長いんだな。
確かに
確かに、うん、練り消しはすごい流行った。
はい、うん、そうですね。まだあれだよね、スライムとか流行ってなかったよね。あのなんていうの、うん、あるじゃん今なんかビーズとか入れて、うん、おしゃれなやつ、
うん、あれはまだだ
ったの。あれだったよね、うん、
多分中学校上がってくらいからじゃない流行ったの。
うん、そうだね、そうだね、うん、あとあのシャーペンっぽい、あ、鉛筆っぽいシャーペン、そう、エンシャー。
あった
なんか小学生の時って、うん、小学校ってシャーペン使ったらダメみたいな変なルールあるじゃないですか、うんうんうん、だから鉛筆っぽいシャーペンがあるんですよ。エンシャーっていうの
それは
それ使ってました。みんな
みんな使ってた。
いや、
みんな使ってた。
私は持ってなかったけど、持ってる友達から借りて、書いてた。使ってた。
ちょっと大人な気分になる。
そう、ちょっとなんか、羨ましい、なんか、かっこいいみたいな。なんか、一人だけなんかもう勝手に中学生になってるやついる
みたいな。ああ、エンシャーって言うんや、それが。
鉛筆シャーペン。
でも、私はなんか、この、シャーペンってバレないように、この鉛筆のキャップがあるじゃん。
うん、
それをノックのところにこうかぶせ
て
鉛筆風に見せてるけど本当はなんかシャーペンだよみたいなのをやってました。
あれさ、あれ長いじゃん、
うん、
めっちゃなんかそうだから減らないじゃん、鉛筆じゃないから、うん、だからこのキャップつけたらめっちゃ長くなる。
そう筆箱にさ
入らないよね、うん、筆箱なんかさ持ち手あるやつだった。稲子、チェーンがついてて、
あった
ビリビリビリって開く、
ビリビリビリ、
うん、
懐かしい。あったそんな。
そう。
なんかさ、小5ぐらいからさ、あのプラスチックのさ筆箱入らんかった。あのボタン押してパカって開く。
わかる。
ああ持ってる人いた。
今まで持ってた。
自分も持ってたな。
ね、あれ流行ったよね。
持ってた。うん、そうだね。あとあれかな、あ、そう、今日さとちゃんと話してたんだけど、うん、シール帳、
あ
ーシール交換とかして、
うんうんうん、
シールをめっちゃいっぱい集めて、何が楽しいか分かんないけど、とりあえず集めて、しかもなんかご立派に鍵とかついてるんですよ、シール帳。誰も覗かねえよみたいな。
何のシール、
なんかまあいろいろあるんですけど、猫、うん、はなんかぷよぷよシールみたいな、ちょっと立体的なで、あの着せ替えシールとかも持ってて、女の子がいて、いっぱい服のシールがあって、うん、シール重ねてコーディネート作ってみたいな。
あ、なるほどね。
そればっかりやってました。
あ、そのちょっと私の、多分私娘は27とか5とかなんだけど、うんうん、そのちょっと前はポケモンのシールだったのも、シール帳があってポケモン貼ってた気がする。
ポケモンはあれは不滅ですよ。
不滅なんだ。
あれは
ずっとだよね、
うん、今も
ある。
ああそっか、
あれだよね、あの先生がさ、なんかよくできましたシールみたいなさ、ファイル作ってさ、なんか宿題やったらシール1枚くれたりとかがポケモンのシールだった。
あ、マジで。
そう、ポッチャマもらえたらラッキーみたいな。
いいな。何それいいな。
うん、ガチガチなの、金のよくできましたのシール。
ニコちゃんマークのさ、金ピカのシールも貼ってた。
マジで。
うん、すごい可愛いね、
うん、私ゴールドのあのなんか野球ボールみたいな、そうそうそう野球ボールなんかそれをなんかしかも毎回もらえるわけじゃなくて、うん、頑張りノートってあるじゃん、
うんうん、
あれをいかになんかどれだけ綺麗にできるかみたいな
綺麗にやんないともらえないわけ、そ
うそう、なんかもう先生のなんかもう勝手な判断でみんなとりあえず全員出して朝、
うん、
で、あこいつよくできてんなみたいな、先生が思った人にだけそのシールあげてくみたいな、
うん、
でそれを確か20枚とかかな集めたらあの1日お休み券もらえるよみたいなのとかが、
あった1日、うん、あの頑張りノートお休み券みたいな、
それが小6くらいにあって、そうそうそう、
めちゃめちゃいいじゃん、
そうなんだ、
え、なんかさ先生がさ、うん、あの丸付けするときさ、あの赤のクレヨンみたいなこのビーって後で
分かる
わかる、
あれはもう全世代
共通、あれめっちゃ羨ましくてさ、うん、買ったわけ自分で、うん、使ってやった、なんか紐引きすぎてさもう死んだけどなった記憶はある
マジで、あれかっこいいよね、なんか、
うん、めっちゃ羨ましかった、
あれ消しゴムあるの知ってる、
知らない、
あるってば、
最近のやつ、最近の商品、
うん、私が小4の時になんかあのもう学年末ってなったら先生も整理し始めるじゃん、教室移動するから、
ううん、
その時に先生が整理してるのをなんか手伝ってたら、それのなんか消しゴムこうなんか今ペン型の消しゴムみたいなあるじゃん、
うん、あるある、
あんな感じでなんかあの芯のところだけが消しゴムになってるやつが出てきて、
わかるわかるわかる、
そう、それが出てきて、先生何これもらっていいのって言ったら、いいよいいよって、
優しい優しい
そうそうそう、もらって、そう、今も家にあるよそれ、
使ってないんだ
そうそう、
あれ羨ましかったね、
あとこれ共感できるか分かんないけど、あの液体のりだったじゃん小学校の頃、うんうん、あの下敷きにさ塗ってさ固めて剥がすのやってなかった
何それ
やってないか、
やってないよそりゃ、
そっか、あれ、うん、あの剥がしたらさ透明のまま固まって、うん、なんか薄い透明のなんか、
う
ん、ペラペラができるんだよ、
あどうすんのそれも、
だけど
綺麗って言って、うん、
なんだ下敷きではないけど、なんかなんだったかな、手かな、なんかに塗って剥がすみたいなのは、
絶対液体のりだよ、
やってる人いた、
透明のなんか皮むけるみたいな感じ、
そうそう、なんかそれ手があって、で手で監視していったら、なんかまあ多分自分たちのその、あの学年のあるクラスだけに流行ってたんだと思うんだけど、
うん、
小3の時くらいかな、あの石鹸あるじゃん、うんうん、ソープとかの、うんうん、ああいう石鹸って手にさこうやってやってさ、何の水もつけてなかったら消えてくの分かる、う
ん、やった、
そうそう、あれをやって、泡がなくなるまでやって、なくなったら水で泡を出す、
わかるわかるわかるわかる、やってた
やってた、
だいたい掃除の時間にやりがちだよね、めっちゃ泡立てて、でもう手がブクブクになった状態で相当乾かすの、そしたらもう素の何にもやってない手みたいになるんだけど、また水をつけたら
泡立ててくる、
復活みたいな、
すごい、そうそうそ
う、うん、やってた、
え、掃除さ、あのさ、うん、床磨くさ、あの緑のやつ、
スカッシブラシ、
そう、あれさ、こすりすぎてさ、怒られた先生、
それはないわ、
床削りすぎてめっちゃ白くなったわけ、もう楽しすぎて削ってたらマジで白くなって、
うん、
マジで怒られた、
そうなんだ、
削りすぎって言われた、
それはやりすぎ
た、ね、やりすぎ
た、ね、あとあれあるよね、話飛ぶけどさ、
うん、
なんか全校長会みたいなのでさ、たまに保健委員みたいな、保健委員の子がさ、うん、あのジュースにはこんぐらい砂糖が入ってますみたいな、
あったあった、
え、それ保健室の前に貼られてた、
うん、子供ながらにあれビビったよね、あの、うん、ジュースに入ってる砂糖の量、
わかるわかる、
あれやばくない、
うん、コーラとかなんかめっちゃ、うんうん、
何杯分みたいな、うん、ポカリスエットも何杯分みたいな、
うん、あったあったあった、う
ん、あれ怖い、
あれビビった、
私あれ怖かったけど全部無視したよ
結局飲むよね、
そう、私はエンダーのオレンジジュースが飲みたいんだって言って
あれ絶対糖分高いわ、
めっちゃ好きなんだよねあれ、
うん
いいよいいよ
なんか置いてきてひなこたちだけね、
うん、いいね、あのこいつもこんなんやから
そうなんだ
いつもこうなんだ聞いてるだけなの、うん、私たち。
なんか懐かしいのないんですか、うん、なんか小学校の時流行ったみたいな、
私あの時、
うん、
象が踏んでも壊れない。
あテレビで見たことある、
うんうん、
あのコマーシャルで
だよね、うんうん、筆箱ね、
うんうん、
筆箱、
あったの、
わかんない、
昔の何だったかな、あれ見たことある、
うん、テレビで見た、
うんうん、
そうパカってこう開けるやつね、象が踏んでも壊れない筆箱、私たちそういうとか、あのリリアン、
リリアン、
どんな、知らんよね
あのなんか毛糸編むみたいなやつ、
そうなんかね、あのこう棒、この筒にこうやって、う
ん、
ああ
こうやっていくと、この下からずっと出てくる、
あわかります、わかります、わかる、わかります、
なんとなくわかる、うん、そんなやつとか、なんだろうな、何が流行ってたんだろう、小学校交換日記とか、
ああ
うちら交換日記禁止だった、
うん、うん、禁止だったけどやってた、
やってた、
いいね、やっぱこういうのは、
あ、ミサンガね、もうそのままその話しようそのままその話しよう、ちょっと待ってね、
休み時間は宝箱、ここみだ、
いやいや、しっかりあの女子トークぜひぜひ続きもやってやってい
いよ、ゴムの話を、
そうそう、さっきリリアンの話をしたら、なんかね、うん、ゴムをやってたよっていう話が出たんだけど、
小学校の頃にこのちっちゃいゴムをつなげてつなげて、なんかミサンガみたいなの作るみたいなのが流行って、うん、なんかね、あったよね、
うん、あった、持ってた、
でもミサンガもちゃんと作ってた、
あー作ってた、ミサンガはね、あれだった、学校で禁止だった、
うん、
やっちゃダメ、
禁止だったけどやってた
多くない
めっちゃやるじゃん
いや靴下のさ下にやつが隠れるから、
あミサンガは何、靴が切れたら叶うんだったっけ、
うん、だけど全然
やったことない、
外せるよね、なんなら大きめに作ってちょっと外すし、
うん、外してた人いたわ
でそのなんで禁止は、なんで禁止や、ここ
なんでだ、なんかだけどなんかおしゃれみたいんで、なんかつけたりする人もいるから、あとなんかプールとかが始まると、
うん、
なんかちょっと衛生的にみたいな、なんかそんな理由だったと思いますけど、
うん、そんな感じだった、うん、でもこの前さ、うん、うちのクラスの男の子の足首見たらミサンガついてたんですよ、
う
ん、まだやってる人いるんだと思って
聞かないよね、仲悪いからなんでやってんのお前、
確かに聞けないよね、
聞けないね、そのままスルーしたね
交換日記も禁止だったの、
交換日記も禁止だった、うん、なんかなんでかな、
なんかうちらは悪口が書かれてたらダメっていうやつで、
あ
でやってて呼び出されてめっちゃ怒られました、
あ本当、
さとちゃんが、
いや友達3人でやってて、
うん、
小6だったかなって、なんか禁止だったけど、それをクラスの別の女の子たちに先生にバラされて呼び出されました
そうなんだ、
あかんねんね、うん、やっぱそこでなんか陰口書いたりとかするとダメみたいな、
うん、みたいなやつでした、
でも大体さ書くの恋バナとかで、ね、うん、悪口書いてる人あんまりいなかったよ、
ちょっと交換日記やってなかったからなそんな友達がいなかった、
男女でやらないの交換日記、
男女では絶対、
じゃあ私らの時は男女なんよ、
ありえない、
小学校から
絶対女子の秘密ノートみたいな役割だと思ってた、
それはなくって男子と女子がやってる、
2人でですか、
そうそうそう、
もう
小学生からそんな
交換日記じゃなくてラブレターですよ、それは
そうよね、
まあ、おませさん、
そう、まあ、まだ付き合うって言ってもなんかこうないから、多分交換日記ぐらいだったんだと思うけど、
すごい、
うん、
かわいい、なんかその漫画読みたい、
漫画、
うん、それこそ鍵かかってるんだよね、
うわ鍵、うん、それこそ鍵かけないといけない、
鍵かけて
シール帳にはかけない
シール帳はいないよ、
小6の時はそれが流行ってた、
すごい、なんか大人だね、
うん、大人なんかな、そっか、ないよね、ないね、
ないですね、なんか女子同士、女子3人とかで回してた、
うんうんうん、
ああ
ひたすら好きな子の話とか書いてて。
その頃は好きな子の話が書いてたんだね。
あ、自分はいなかったんですけど、友達の好きな子とかで、あ、いいねとか、今日あの手振ってたでしょとか書いたり、学校クラスの中でできない話をこうわざわざ交換日記に書いて。
いいね、青春やな。
うん、あの頃何も考えてなかったね、
うんうん、本当に。何が楽しかった小学校の頃は。
なんだろう、運動場、ちっちゃい、あの低学年の頃は運動場が奪い合いだったんで、うちの小学校。
確かに、
うん、あの一番その当時沖縄で一番人数が多いって言われてた小学校なんですよ。1200くらいかな、6学年で。そうだから、あの運動場はもちろん一つしかないんで奪い合いになるんですよ。でその中で、あの私が今でも覚えてるのが、小4くらいだったかなの時に、自分はあの教室で本とか読んでたんですよ、教室に行って、うん、で仲のいい友達数人女子が、あの外で遊んでくるねって言って、あのボール持って出てって、うん、であの5分前くらいに戻ってきたんですよ、あの授業の5分前くらいに、うん、でそしたらなんかやたらすごい爽やかな顔して帰ってきてるから、何があったのって話聞いたら、あの小2くらいかな、年下の子たちになんか場所の取り合いになって、ボールを持ってたからドッジボールでボッコボコにしてきたって怖くて、そう、なんて怖いことをこんな爽やかな顔で言ってるんだと思って、あの時は
そう記憶に残ってる。
今でもちょっと記憶に残ってます、そのことは。
それは取り合いになるよね、うん、確かに。ゴム跳びとかはせんかったの？
しました。めっちゃした。
むっちゃした。
なんか親の帰り待ってる時とか、うんうん、このなんかお迎え待ちスペースみたいなのがあって、うん、それでやったりとか、普通に教室でもやってました。
やってた？
やってない。
やってない。
めっちゃ流行ったよ。
1,2 回ぐらいしか、まあ一応やったことあるけど、うん、なんかすぐゴム切れた。ゴム、あれゴムでやんの、
うん、ゴム
か、ゴムが切れたからやんなかったかな。
めっちゃ流行った。
自分はあれだった、なんかその小学校低学年くらいはなんか年に1回おじいちゃんおばあちゃんにそういう遊び習うみたいな日があって、そうそう、なんかグループに分かれていくわけね、その、うん、あのそのゴム跳び、うんうん、とか行く人とかお手玉に行く人みたいな分かれていくんだけど、それでやってたな。そう、だから学校で普通に遊ぶのではなかった。
そうか、飛ぶんだよねゴム跳びはね。
めっちゃもうなんかこの首とかにかけてどんだけ飛べるかみたいな。
どういうことだろう。
なんか最初はこの足首にかけるんですよ、2人いて。
あ、そうやね、足首だよね。
でそこからどんどん膝とかこの腰とかに上げていって、最終首まで行ってました。
首まで行くよね。
飛んで足をかけれるかっていう。
危ない。
あのかけて飛ぶんだよね。
そうですそうです。
こう首にかけてっていうのは2本あるってこと？
いや、あのこういっちゃ、この1個のゴムをこう2人でかけて、
うん、じゃあこう平行に2本。
あ、そうですそうです。
あ、そういうこと。へえ、私は1本やった。何のゴムでやんのそれは？
え、なんかもう普通手芸の、 あの白い
ゴム。白いゴムだよね。あ、そうだよね。そうか、してない組としてる組なんだね。え、何の遊びだ、ね、缶蹴りとか、私だったら缶蹴りとか、軽泥とか。
軽泥はしてました。
やってた、やってた。
やってない？
あ、違う、
インド派でした。あ、ひたすら。
確かに外もインド。
ずっと塗り絵とか。
あ、そういうこと。
でも友達、あのうちの小学校あの合併したんですけど、うん、あのここの近くの小学校で、
うんうんうん、
で途中で合併したんですけど、合併する前は一クラスに女子6人とかで、
うん、あ、少ない。
うん、でほとんどの子が 外遊びが好きなんですよ、うん、でもあのひな子はずっと中で遊ぶのが好きだから、いつもなんか小学校の頃ってお手紙頻繁に書くじゃないですか、友達に。お手紙もらって、なんかいつも外で遊んでごめんねって言うのをずっともらってました。
、うん、そっか、ぬるえ。
そうですね、なんか あの友達と全然仲悪いとかじゃないんですけど、うんうん、なんかみんな外で遊びたいらしくて、うん、じゃあ塗り絵しとくねって言って塗り絵専用なブックみたいなのあるじゃん。あ、うんうん、なんかどこのキャラクターか分かんない女の子の絵とか
あるあるある
あれをずっと塗ってたり、うん、あとは何してたんだろうな、うん、でも積み木1年生の頃は積み木好きだった
かわいい。そうです、そうか、色白いもんね。
え、本当ですか。
ねえ、沖縄の子ってまあまあ私なんかすごい焼けたけど色白い、そういや。
あ、でもなんかその外で遊ぶのもともとそんなになんか好きじゃないっていうか、うん、なんかこのちっちゃい頃はあんまり前にグイグイ行けないタイプだったから、あのみんなにこうなんか鬼ごっことかでもどんどんなんかタッチされちゃうし面白くなかったんだよね。だからそのうん、インド派になっちゃったけど、今は別にそういうわけでもないけど、小学校の頃はめっちゃインド派だった、
うん、え、小学校の頃流行ったアニメとかあるの？
小学校の頃流行ったアニメ、ああだけどあの進撃の巨人は、あの、うん、もう流行ってました。確か
小学校か、あれ、
うん、小学校の時に流行ってて、だけど3つ上にあの姉がいるんですけど、うん、姉はもう知ってたんですね、中学生だったから内容を、うんうん、そしたらなかなかにあのグロいんで、なんかお前はまだ見るなみたいなで初めて見たのが高校生になってやっと。
そうなんだ、うん、
あ、そんなグロいんだあれは。
結構表現が生々しいっていうんですか、あの結構話が重いやつだから。
そっかそっか、うん、なるほどね。
なんかあれ見てたよ、稲妻イレブン。
あれはいい、
あれはいいよね。
あれはいい、
あれでなんかサッカー好きになったもん、
う
ん、
稲妻イレブンは初期が一番いいと思う。
めちゃめちゃいいよね、うん、やっぱキャプテンいいよね。
遠藤ね、いいよね。
遠藤ね、ゴッドハンド、
そういいよね。あれね、
あれマジンザハンドやばいよね。
やばい、あれはやばい。
なんかこのなんかさ、ゴールキーパーなのになんか手からさ、でっかい手がなんか出てさ守るじゃん。なんか今見たらありえないじゃん、うん、けどその時はまだ本当にしなんかすげえかっけえって思って。
そうそうそう
そう、めっちゃ覚えてる、うん、稲妻イレブン大好きだった。
あれそうだね、初期がうん、あの小学生の時で、多分その次くらいが多分中学生の時かな。
そうそうそうそう、うん、であんまり女の子見てなくて男の子ばっかり見てたんだけど、だからひな子はあんまりその稲妻イレブンの話を女の子とできなくて、うん、多分彩香と同じ気持ちだった、
うん、一緒だった。
みんなと話したいのにみたいな。うん、いつも変な、
そう、変なとこで。
ここから始まる僕らの未来。よっしゃ
アニメの話がね、本当になんか盛り上がってたんだけども本当好きなんだね。そのなんか今なんかね、うん、あのなんだっけ、稲妻イレブンだったっけ。
はい、そうです、
ね、皇帝ペンギンが出てくるそうです楽しそうだった、うん、何どうぞ、うん、いいよ。
あとあの一つ言いたいのが、うん、あのその主人公の、うんうん、あの遠藤たちが、うん、なんか世界かな、世界の中ワールドカップみたいなやつに行くんですよ、うん、でそしたら遠藤がもともとゴールキーパーだったんですけど位置が変わるんですよ。
なんか全然わからんよね。
全然わかんない。なんかゴールキーパーじゃなくて、あの他のなんか普通にキックする位置に変わるんですよ。
ポジションチェンジするわ
け。すごいじゃん、
キッカーになるの。そ
うでゴールキーパーだから、あのマジンザハンドみたいなああいう手を使ったやつ OK だったんですけど、うん、移動してからもなおその手が出てくる技を使い続けるんですよ
普通にハンドじゃんみたいな。
だからあれはレッドカードじゃないのかっていう議論がありました、その当時は。
あれ本当に面白いよね。
そう、
いいな漫画ね。映画はないの？私なんか宮崎駿とか好きだけど。
映画、
流行った、
そう、あ
アナ雪、
アナ雪ね、
流行った流行った。
もうバカみたいにレディーゴーレディーゴー言ってた、うん、
アナ雪って小学校の時だっけ、
うん、5年生ぐらい、
4号ぐらいじゃん、うん、
え、そんな時、
はい、
意外、そう、 意外、アナ雪そんな時ついこの前な気がするんだけど
確かに。
え、小学校
5年レリゴーレリゴ
ー7年前78年前
ぐらいですかね。
めっちゃ前じゃん。
何個か、その後にも何個か出たよね。
うん、2出たよ。私2の方が好き。
あ、本当ですか。2見てない。
見てない、まだ。
あの誕生祭みたいなやつですか。誕生日。
ああ、それは見た。モアナくらいにあったはず。そりゃ、
ああ、その後にか、
うん、違う、2は普通の映画で2、
うん、そうなんだ。見てない。
見てないの、
うん、まだ見てないです。
もうぜひ見てほしい。
見よう見よう、受験終わった
ら見よう見よう。
あ、受験終わったら見て、うん、2の方がいい。そことそこがつながるんだみたいな。
つながるんだ。
あ、見たいな。
全く別の話だと思
った。つながる、つながる、
見たいかも。
つながるし、なんかあのそれこそ回収する何かがいっぱい落ちてる。
いい、
伏線、
伏線がずる。もう私2の方が好きだから、ちょうど3日ぐらい前かな、孫が好きだから一緒に見てた2。
お孫さんいるんですか。
孫いる。
お若い。
かわいい。
こんなにお若いの。
本当に。お若い。ありがとう。ありがとう。嬉しい。お若いって言われた。喜ぼう。そうなの。私は、うん、3人子供がいるので。
あ、そっかそっか。
そう、27、28になるのかな、もうすぐ。確か20、もう2つずつ違うから、一番下が24で、一番下の子は高校辞めて19で妊娠して20歳で産んでるから、今だから3つ4つになる子がいるんだ。
なるほど。
そうで、お姉ちゃんももう産んでるから3つになる子がいるので、で真ん中が男の子で、みんな大阪にいる。
うん、
うん、そうなんです。だから母です。だから母親、皆さんお母さんもうちょっと若いよね、私よりはきっと。
うん、
あ、猿年が、
あ、そっか、そう、同い、パパと同い年だから、
そう、弟ぐらいって言ってるから50代、うん、だんだん50代、私は後半になっちゃう。
若いですね。
若い、
可愛いよね。ありがとう。
めっちゃ可愛い。
めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。みんなの方が可愛いです。いや、でも、あの、あれだよね。こんな言い方をしたら悪いけど、おぼこい感じだよね。
おぼこい。
おぼこいとは。
幼いって言ったらちょっとあれだけども、そう、可愛らしいっていう感じ。あんましこう、お姉さんお姉さん、ギャル、ギャルみたいな感じじゃなくて。
日によるよ、ね、日に。
私服、うん、とかだったら、
あの、
急に化粧とかみんなするわけ。
高3になってからもう何も、もう見た目とか気使わないで勉強だけ専念しようと思って、う
ん、だからね、
もう朝とか髪濡れたまま出ていくそんな感じ。
基本でも高校は化粧していくのとこなん。
ああ、ダメです、ダメです。
それは禁止なんだ、うん、終わってからは化粧する。
あ、うん、遊びに行く日とかは、
ちょっと、
そうなんだ、ちょっとだけ、
ちょっとだけやる。
プリクラ撮る前とか。
ああ、なるほどね。メイクする、もちろんする。
しない派です。
あ、しない派なんだ。
何も
何もしない派なんだね。珍しい方でもない、うん、
どうだろう。けど全くしないってなると珍しいのかもしれない。みんな軽くなんか、ね、口紅だけとかはやってるかもしれないです。
ああ、なるほどね、うん、みんなじゃあ 目を描いたりとか。私らの時代は高校って化粧なんてしなかったのかな。だからリップぐらいだよね、
うんうん、あ、でもそんなもんだよ、
うんうん、
でも休みの日はちょっとしたり、あの、あ、ご飯食べに行く時はしたりとか。
あ、そういうこと、うん、
でももうマスクで全部隠れるから
今隠れるもんね。意味ないよね。
最近本当に飲む、
うん、受験があるし。
そうですね。
あ、そっか。受験はみんなどこ、何希望？
慶応義塾大学です。
あ、慶応、
はい、
目指している。
はい、
何部っていうのかな。
法学部です。
あ、ここも法学なんだ。
はい、
それは なんで、なんで。
あ、やっぱハンセン病の勉強してたんで、あの、雷予防法っていう法律でその隔離政策が、
はいはい、
あの、出されてたんですけど、うん、なんか法律でそんな人権がこう制限できるって考えられないじゃないですか、
はいはい、
で法律ってなんか私たちのこの安全とか、まあ、この人権とかを守ったり、うん、こう日々の暮らしをサポートするものだと思ってたのに、そんな法律がそうこう隔離しろって言ってるってだけで、うんうん、こう人間の人権が侵害されていくパターンもあるんだと思って、うん、法律って全てが全なんか全部が全部、うん、なんか自分たちの人権守ってくれるものばっかりだけじゃなかったんだと思って、 法律もちょっと勉強したいなって思って。
じゃあ法学部を出てから弁護士になるとかではなく。あ、
でもそれはまだ考えてないです。
考えてないよね、
はい、
あ、なるほどね。
自分は ICU、 わかります、国際キリスト教大学に入りたくて、うん、なんか平和、この私も差別問題とか、うん、この貧困とかを学んでたので、うん、このなんか ICU って結構平和がこう根本的な教育目標みたいな感じなので、そういうなんか平和について学びたいなと思って ICU 目指してます。
あ、そうなの。ごめんなさい、私が全然知らないから。 ICU って何て言ったら、国際、
国際キリスト教大学っていうところ。
そんなとこがあるんだね、すごい。あやちゃん、あやかちゃんは、
あの確定絶対ってわけじゃないんですけど、うん、早稲田の文化構想っていう学部があるんですよ。
文化構想、
はい、
うんうん、
そこに行きたいなと思ってて、
うんうん、なんでなんで。
まあ話しててわかるように漫画とアニメが大好きなんですけどなんかこうそれを職業につなげるとかって考えた時に、うん、なんかそういう一応漫画学ぶ学部みたいな、漫画描くとかも一応いろいろあるんですけど、探したら、うん、なんか正直漫画描くのがあの好きなわけじゃなくて、うん、やっぱ見てる方が楽しいから、
うんうん、
なんかどっちかってっていうと、なんかそれを支える仕事みたいなのに行きたいなと思った時に、なんか編集者とかいろいろあるじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかあのそういうマスメディアとか、うん、あと映画も好きで、うん、たまに洋画のなんか特典映像みたいなので、はい、なんかあの制作の裏側みたいな、あれ全部見てるんですよ。
あるよね、
うん、でなんかそういうのだったら楽しそうだなみたいな、なんか自分が主体っていうよりかそれ支える一員になるみたいな、
あ、
なんか
いい、ね、
そういうのがいいなと思って、なんかいろいろ調べたら、うん、なんか早稲田の文化構想結構何でも学べるよみたいなやつだったんで、
うん、
じゃあそういう学部に行こうかなと思って。
なるほど、早稲田なんだ。
うん、一応
徳ちゃん好きだから喜ぶあ、そっか。じゃあみんななんかそういうなんか自分のテーマを持って、もちろんそうなんだろうね。そっか、でも平和とか貧困多いよね、あのこう興味持ってる沖縄の人って多かった、うん、今までも来てくれた人たちがね、うん、なるほどね、よかった。なんか偉いね毎回思うんだけど、私何にも高校の時考えてなかったから、ここに来るたびに本当偉いなと思うのと、あの塾行った時にみんなすごい賢いと思ってみんな賢いよねだから本当にあの初め気遅れしてましたけど、だいぶこの4年目で慣れました賢い子たちにそっか、なるほどな。今からどんなこう変わったの、受験が変わったから、スケジュール的には、タイムスケジュール的にはどういう流れ。
まあ、でも人それぞれだよね、
うん、そうだね。
みんな何、あの普通の試験じゃなくて何かで行くの。
あ、
なんか
推薦みたいなのに。
3人とも推薦
で。あ、推薦で行くんだ、はい、じゃあ推薦だったらいつぐらいに決まるの。それもバラバラ。
バラバラですね。決まるのは私は11月過ぎてから合格通知が来るって聞きました。
あ、そっか、
うん、あとも最終的には11月の初めぐらいです。
11月ぐらいなんだ。早稲田もそうかな。
あ、自分はあの推薦と並行しながら一応一般、うんうん、普通のやつもやってて、
うんうん、
なんか文化構想を調べてみたら意外と競争率が高くて。
あ、そうなんだね、うん、
だからもしも推薦で行けたらそれの方がいいけど、
うん、
なんか調べてみたら栄養推薦、
あ、栄養ね、う
ん、自分で出すやつしかなかったんで、
うんうん、
まあ、もしもそれが通らなかったら、うん、まあ、他の大学行くことも考えて一応一般の方も並列しながらみたいな。
ああ、なるほどな。
自分は
偉いな、みんな本番しまでほんまにも感心するもうあの本当にもう頭下がる
始まる僕ら
の
いやめっちゃいい感じだった。ちょっとつぼった。
はい、最後になりましたけども、佐藤ちゃんからテーマが出てくる。
ぜひ。
あ、ひなちゃんか。ごめん、ひなちゃん、ひなちゃん。
話したいのが、自分でもずっと考えてることなんですけど、うんうん、あるこのハンセン病をこう調べてる、うん、この大学生の方々と一緒にズームした時の話なんですけど、うんうん、ふと分かるとなんか知る、知ると分かるって何が違うと思うって話になって、
うんうん、
めっちゃ難しい質問だなって思って、
はいはい、
そっからなんかいろんな人の意見聞いたけど、うん、なんかなかなかこの正解ってないなって思って、
ね、
今日こういう場があるのでせっかくみんなの話聞きたいなと思って。
どうぞどうぞ、はい、どうどう。
でも佐藤もその場にいたからね。なんだろうね。
なんか知るってなんかよく知るってその時にその大学生と話してる時に多かった意見がなんか知るはこの教科書みたい な浅い情報の取得みたいなで、分かるはなんかそれをなんか自分でもっとなんか進んで自主的に学ぶみたいな、
うん、
でそれを理解するみたいなことが多かったんだけど、うん、なんか他の大学生の方とかは、
うん、
なんか別に情報の量とかは関係なくて、
うん、
分かる知るはこの一方的に情報を受ける側、
うんうん、
で分かるは自発的にっていうかこう、うん、自分でその課題とか問題に対して考えて考察した上で何か取り組み、
うん、
自分から動いたことがあったらそれは分かるじゃないかなみたいな意見もあって、うん、すごい深い話だなと思って。なかなか高校生にはヘビーなテーマ、ヘビーっていうかなかなかね難しい、なんかちょっと哲学者っぽいなんか話だなと思って、
うんうん、確かに確かに。
みんなと彩香はどう思いますか？
知ると分かる、
うん、
だけどなんか分かるってさあれじゃん、なんか理解するみたいに近いじゃん、
うんうんうん、
英語でもなんか知ると分かるみたいなのは、
うん
うん、ノーとアンダースタンドで分かれるじゃん、
うんうん、
だからなんかやっぱそう考えるとなんか知るっていうのはなんだろう、なんか本当にさ、なんかああそういう情報あるんだみたいな、
うん、
なんかただのインプットみたいな、
うん、
で分かるはなんかアウトプットもできるかつ自分の意見持ってるみたいな。
ああ、うん、意見ね、
うん、なんか
確かに
それ私どう思うみたいな、
うんうん、
そうするとなんかちゃんと考えてるじゃん、
うんうん、
アウトプットすることもなんかあこいつちゃんと理解してるんだって分かるしみたいな、
うん、
そういうことだと思います。分かんないけど、
うん、確かに確かに、
うん、確かに佐藤、佐藤もなんか、まあ、さっき言ってた大学生の人の意見に近いんですけど、
うん、
なんかハンセン病で考えてみたら、うん、ハンセン病分かるってなった時は、
うん、
確かにこの分かんない状態から、まあ、調べて、うん、ちょっと情報を得たぐらいの感じで、知るはん違う、知るがこのちょっと情報を得てるぐらいで、分かるは、まあ、さっきみたいに理解して、うん、あやかと同じかも。確かになんか、
うん、
うん、理解してる、なんか深いところまでちゃんと知識入れて、うん、なんか確かに行動を起こしてるっていうの、うん、自分もそう思うかなって感じ、うん、なんかやっぱり深いとこまで理解してたらなんかやりたいって自分で思うんじゃないかなって思うので、
うんうんうん、
分かるはちゃんとなんか落とし込んで、
うんうん、
自分でこうなんか行動してみるっていうのが分かるなのかなって思います。
ひなちゃんは
なんか、うん、このひなこもなんかそう、基本的には2人と同意見で、でなんかこの知ると分かるについてもっといろんな人の意見欲しいなって思った理由が、
うん、
なんかやっぱこうグローバル化とかが進んでいく中でなんかいろんなこの国の人とか、
うん、
あの価値観の違いがある人のこの気持ちみたいなのを汲み取ろうみたいな動きはあるじゃん、少なからず。でなんかそういうのができる人になるためには、なんかこの知ると分かるがなんかの違いを自分の中に持っておいた方がいいんじゃないかなって思って、なんかでそれで自分が考える知ると分かるは、この知るはまあさっき言ってたみたいな情報のインプットで、分かるはなんかこのアウトプットもできる、かつあの相手のこの気持ちにちゃんとなれるのが大事かなって思って、まあ当たり前のことなんだけど、
確かに
って思います。
なんか知ると分かるってむっちゃ距離があるよね。すごいこう
似てそうで違う、全然違う、
むちゃむちゃ違う、知るのは本当にあの分かった、まあ、理解するだよね、 頭のレベルだからね、で分かるはやっぱり体験なんだけど、体験してなおかつ自分に腑に落ちるっていうか、そんな感じの意味なのかな、分かるっていうのは、自分が体験してみて、あこう感じるみたいな気持ちのところとか心がこうついていってる感じ、知るは頭だけ、
心が
ちゃんと反応してる感じかな、心が反応して、体がああそういうことよねとかもあるだろうし、あこの感じねみたいな、料理でもそうだよね、汁はね包丁こう切りますとか、ああだこうだっていうのはね汁だけども、やってみたらこんな感じみたいな、こうやって切るみたいな、この力加減とか、あみじん切りってこういう感じっていう、本当体でこうちゃんと感じるっていうのかな、五感を使う感じが私はするかな、
確かに、
だからすごいそのなんか、まあ、料理なんかねやってみたらすごい簡単だけども、なんかこう知ってるけども分かるっていうのは実はすごい違う、ことが大人になると多い感じがする。でも知ってる人がよくこう分かってるみたいに喋る人多いから、でもそれは全然本当に分かってる人とは全然距離があるなって思う、
なんか、そう、それで、それを踏まえた上で、なんか例えばこう人権問題だとか平和問題で、なんかもうハンセン病だったり沖縄戦とかって、もうこの体験した方がどんどん高齢にはい、なってらして、で私たちがその生の声を聞ける最後の世代って よく言われてるじゃん、でなんかそのもし知ると分かるがそういう風になんか、もしこのアウトプットだったり体験だったりっていう、あの分かるっていうのがそういう意味を含んでるなら、あのもしその戦争とか人権問題とか直接体験してない私たちはどういう風にしたらその問題をちゃんと自分の中に分かるようにしたらできるんだろうって思った時に、やっぱりそのなんかその声とかその人の言葉っていうのがあの分かるにつながるんじゃないかなって思ってて、もし戦争とかって体験したくもないじゃん、だけどでもその辛さとかは分かっときたいし、平和の大切さとかも分かっておきたいじゃん、でも体験はしたくない、てか体験、今日本は戦争起きてないから体験してないけど、じゃあどうしたらこの戦争体験した方の気持ちが分かるようになれるんだろうって思った時に、やっぱりその声を聞いたり言葉を見たりした方がいいんじゃないかなって思ったんだよね。
なんか戦争のなんだろう、あのこうね、沖縄なんか本当ね地上戦があって大変だったけども、今これコロナだって戦争と思ったら同じなんだよね。あの本当にこの兵器としてはこういったね、ウイルスだけども、その時に起きてることと戦争時代に起きてることと実は一緒なんだっていうのは分かる？分かる？だから結局あの戦争時代なんだろう、やっぱしこうだ、戦わなきゃいけないとか、やっぱしこう政府国がこうだって言ってることにみんな加担するっていうのかな、それにすごいコントロールされるとか、
確かに
で今のコロナでもそうじゃない、本当の情報をみんなやっぱしこうやってマスクねつけなきゃいけないとか、本当にそうですかとかっていうことを 考えなきゃいけないんじゃないかなと思っていて、あのやっぱり国とかは上手にコントロールしたいんだよね、私たちのことを。それはなんでかってすごいこう簡単だから、動かすのに、
うん、
だからそれをやっぱりどんどんどんどんメディア使ったりとかして発信してる。でそれを鵜呑みにする、戦争時代も多分そうだと思うんだけども、あるよね、あのアメリカは怖い、絶対になんか捕まってしまったら大変なことになるってことを信じてしまった人たちはみんな死んでしまったりとか、
うん、
違った人は助かったりとかっていう、じゃあ何が本当なのっていうことじゃない。だから今のこの時代もなんかすごいそれが、私はなんかこのコロナはなんか戦争時代と一緒だよなみたいなことをすごい感じるんだよね。
確かに。っていう、気づいてないだけで、
そうそうそう、なんかこう
共通する部分が
すごくあると思うから、なんかそういうことをこう自分ごとにちょっとすごい引き寄せて考えると、なんかその時体験してなくても、あこれはもしかしたらなんか一緒かもみたいな、今まさにね、うん、戦争と同じだよねみたいな感じは私はすごいしてる。
確かに、
うん、そういう形で分かるっていうのは分かれると思うよ。必ず
勉強になります
っていう私の意見なので、それはまたね、みんながまた考えてもらったらいいなって思います。ではでは、はい、今日はね、女子3人で女子トークもしてもらって、楽しい時間をね過ごさせてもらいました。ありがとうございます。ではこの番組は、この番組は株式会社カワイコーポレーションがお送りしました。この番組ココミラへの応援メッセージや感想、質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ココミラ係。メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp ココミラ係までよろしくお願いします。本当に来週は徳ちゃんぜひ来てください。みんなも待っています。ではでは、来週もまた同じ時間にお会いしましょう。せーの、バイバーイ。